まあ30分ぐらい話したので、はい、次は攻めの対策ということで、はい、あもう撮ってんのみたいな顔してるけど、あの停止時間2秒ぐらいだったので続けて撮ります。まあ、さっきの話は、まあ、かなりこの原価率コストコントロールしましょうねっていうね、まあ、守りの対策について話したんだけど、そうね、まあ、私がいたお店はさっきも言ったけど、何かというと原材料費もバグってるし人件費もバグってたんですよ。でさっきの 5% のズレがあって、 5% のズレを戻すだけで年間240万円、まあ、マイナス100万円の店はすでにプラス100万円の店になるんですよ。 5% ずらすだけでね、まあ、それはなんか店の文化とかもあるから、そもそもなんかそのサーモンのカットとかが適当みたいな、めっちゃでかいみたいな、意味わからんところにあの時間とお金を使っているみたいなのがあったから、その適正値に戻していきましたよっていう話と、うん、あとはごめん、まだなんか何回も繰り返すけど、そのやっぱ数字のインパクトが大きいところを手こ入れしなきゃいけないですね。なんか私の会議一緒に参加したことある、前の店長がいる会議ですよ。どんなその店の対策してますみたいな話をしてましたみたいな時、いやなんか最近っていうか、なんか自分がいた時は刻みネギのなんかロスがめっちゃ出ててみたいな、それを例えばなんか一袋注文して、なんか例えばうどんにのせますとかそばにのせますとかね、なんかこういう風になってるんだけど、それがやっぱりロスが出るから、なんかそれのあの、まあ、なんて言うんだろう、一袋でいいとこは3袋着ててみたいな、1個100円だからみたいな、これがなんか、ね、1日200円ロス出たら大変じゃないですかみたいな、そういうの取り組んでたんですよとか、それ聞いて私はクフフみたいな、ゲラゲラみたいな感じなんです。え、一袋100円でしょみたいな、え、それより冷凍ウニってこうなんか10個ぐらいね、粒になってこう入ってもらう、それ冷凍ウニ1個ロスしたら1個で1粒200円とかあのなるんですよ。もう1箱2000円とかする原価で、それをこうあのなんていうのか、海鮮丼の上に1個のっけるみたいなメニューとかあるんだけど、これの過剰回答みたいなのがあると1粒だよ、で1パックやったら2000円だよ、いやネギとウニどっちに取り組むべきかは明白なんですよっていう、だから数字的なインパクトを大きいところから攻めていかないと、数字を大きくガラッと変えるのはだいぶむずいよねっていう感じですね。なんでそのために昨日もなんかちょっと話したんだけど、食材分解表みたいなのを作って基本的に客数予測をしていって、冷凍食材の過剰な回答を防ぐっていうのをやってました。ここまでが守りの対策だったんで、次はちょっと攻めの視点でいきましょうか。攻めの視点とはどういう感じでしたか、関口さん。
攻めの視点は、今その固定費だったりとかそういうできるところじゃなくって、今度は今できるところじゃなくて今度ちょっと先を見て、
あ、なるほどね、
仕掛けるというか、
うんうんうん、
お客さんに仕掛けるって
気分、あ、うんうん、そうだね、
なんか例えばメニューを変えてみるだったりとか、
うん、
何か書いて
みる、うん、そうだね、ゆかちゃんも昨日なんか、ね、おすすめするみたいなこと、いやそれってめちゃくちゃ大事なのよ。私から言わせるとおすすめしないってありえない、お店やってて、あ、例えばいらっしゃいませとか言ってさ、お好きなお席をどうぞみたいな、タブレットもピーピーって適当にお客さん頼んでみたいな、お客さんが切って好きなものを送って帰っていくのが邪道なんですよ。こっちが勧めたものを食いたい買いたいって思ってもらわないと、まあ、接客としてはね一流ではないですよね、うん、ふうに私は思ってます。お勧めしてた？
そうですね、なんかセットで音川さんに言われたらこれおすすめしてみたいな、
う
ん、
主体性がない人ですね。
そうです、
人のせいにして自分の指揮をしなさいよちゃんと。全く音 川さんに言われたからじゃないよ
その時は、その時は、
うん、まあその時は確かに阿部は全然仕事できてなかったかな最初、うん、やる気ないみたいな、ね、毎回アンケートに声が小さいって書かれて、うん、100% かかる出勤したら、そしたら阿部はぐ もしゃもしゃってゴミ箱に捨ててパートさんにバレてこっぴどく叱られる毎回書かれるもん、
ね、そうですね、
まあそんな感じですね。で、そう、攻めの対策っていうのはですね、まあ、すごく分かりやすく言うと、まあ、分かりやすいコントロールでお客さんの注文するものをいかにコントロールするかなんですよ。まあ、理論原価率の低いものをお客さんに提案していく、あ、でもなんて言うんだろう、だけど喜ばれるものっていうのもたくさんあるんですね。例えば、いわゆるサイドメニュー、メインではないものって大体そうなんですよ。デザート、ドリンク、単品のポテト、単品の唐揚げとか刺身の盛り合わせみたいなね、まあ、刺身の盛り合わせはじゃあ分からないけど、まあ、基本的にお客さんが追加で頼むようなものって結構理論原価率が低いというか原価率が低いんですね。でそういうのを進めて売るっていうのはかなり大事ですね、うん、例えばですよ、計算が大変なんだけど、さっきの唐揚げ定食っていくらでしたっけ？
1000円。
うん、1000円だよね。
はい。
原材料費は300円だったね。
はい。
でそこにじゃあドリンク、200円つけたとする、
はい。
ドリンクの原価はいくらですか？
確か10円以下だった気がするんです
よ。そうだね。もう5円とか、はい、なんかドリンクバーとかのさ、カルビスとかってあの下からジューって吸い上げて。はい、すっごい濃縮の原液とかを水で薄めてたりするんだけど、まあ、ファンタとかも炭酸水と原液をあの一定の割合で混ぜてるだけなんで、あれ5円とかなんですよ。こんな、なんか段ボールみたいなところにこうチューブつながってて、ポタポタポタって入ってそれを薄めてるだけなんで、うん、まあそういう感じなんだけど、今の話で言ったら、じゃあ唐揚げ定食だけだと1000円に対して、うん、
300円の原価かかるんで700円プラスですよね、
うん、粗利はね、
はい、
原価率で見たら 30%、
はい、
ちょっとそこに書いといていいですか。売上1000円に対して1000だけ書いといて、はい、1000円ですね、
はい、
1000に対して300円隣に書いといて、原価率何パーセントですか？
30%。
30% ですね。じゃあそこにドリンクの売り上げが200円足されます。200、そこは5円でしょ、
はい、
そんでドリンクは、
はい、
あ、じゃあ5円じゃないか、まあ、10円でいいや、あ、まあいいや、ごめんなさい、5円にしとく。あの合計の金額大事なんで、売り上げいくらになりますか？
1200円
ですよ、
はい、
原価は？
原価が300。
どうやったら計算できますか？
305円足す、
うん、じゃあ原価率は、
原価率がこれって200円の方だから何パーの方、
まあ、つまり割り算をしてあげると 25.4% になるんです。
あ、 25.4%、
意味わかります？
あ、トータル、
あ、トータル
で 25.4%。
そうそうそう、このからくり分かります？あれミスったかな、1200になってる。305の割ることの1200でしょ。
原材料費安くなっちゃった。
そう、 25.4% でした。合ってるよね、え、こんぐらい下がるのよっていう。理論上原価 30% の唐揚げセットにお客さんにドリンクをプラスで払ってもらうだけで原価率は 25.4% も下がってる。意味わかる？
わかります。
うん、
飲み物すごい
です
ね。
飲み物すごいんですよ。
すごいですね。
いや、つまりこれが攻めの原価率対策なんですよっていう話。だからドリンクをおすすめしないの邪道なんです。あ、ドリンクとは限らんけどね、それは目的によるけど、うん、客単価を単純に上げて売り上げの目標を取りに行きましょうなのか、まあ、そういう原価率の低いやつをおすすめしてみたいな、 ぱ売り上げを取るメニューと粗利を取るというか利益を取るメニューとっていうのをバランスよくやっていく必要がある。で基本的にはデザートドリンクサイドメニューっていうのが、まあ、店的にはコスパがいい。でもお客さんは例えばなんかドリンクバーとか、まあ、単品ドリンクとか頼んでそんな損してる気分しないじゃん。お店で200円とか別に喫茶店行ったら500円とかでなんか飲むでしょ。だからウーロン茶とかカルピスとか5円とかで結構なんていうんだろう、私のいた店ではなんていうのかな、ゆずソーダっていうゆずジャムに結構こだわってる高知県産のゆずジャムになんかそのソーダよね、ポーションのなんだっけガムシロップ入れて炭酸水入れて割るっていうめちゃくちゃ人気の商品なんだ。それでも原価20円とか、これ20円になったところでいくら320だ1320、違うか、割り返してあげると320円割ることのだよね、
はい、
1200だとしても 26.6% なんですよ、
うん、
っていう、まあ、これ 1個だよね、
うん、
全員が仮に原価率 30% の店で全員 100% ドリンクを頼むようになったら同じ唐揚げ屋さんでもこんな 5% とか 4% とか原価下がっちゃうんですよ。これを仮に全ての人が頼むようになったらっていう世界線はすごいよねっていう。だからこれに対してできる対策は何かというと、例えばお店で来た時にご注文決まって来ました、でお客さんに対して、まあ、ポテトいかがですかみたいなのあるじゃん、あのマックとかで、ご一緒にお飲み物はいかがですかみたいな、ご一緒にセットのメニューはいかがですかみたいな、これはマクドナルドのワンですって、まあ、原価率っていう視点から見たらね、うん、っていう風にするのもありよね。で、なんか私がさらにやっていたら実は作戦があって、うんと、例えば唐揚げ定食とお好きなドリンクのセットみたいなのをそもそも作るんですよ。で、唐揚げのお店でみんなが好きな、例えば唐揚げ、定食の、じゃあ唐揚げ定食のじゃハニーマスタード味とか、じゃちょっとヤンニョムチキンみたいな、まあ、そういう唐揚げのバリエーションがあったとして、でそれの売り上げというか販売価格が1000円だとして、お好きな唐揚げを選びください、どれでも1000円ですよっていうメニューを置いとくんじゃなくて、テーブルの上にそもそも唐揚げとドリンクセット1200円っていうのを置いとく。それをレディースセットと名付けて置いとくみたいな。そうするとお客さんが勝手に、あ、レディースセット3つくださいとか言うわけ。そうするとここの数字が一気にコンって下がる。これ 100% の人が頼んだらこうなるけど、まあ、ドリンクの取得率はお店によるけど、やっぱり通常で100人あたり2人から4人とかそういう感じのお店だったんですよ。100人あたり2から4だとかなり少ないよね。これの恩恵が全然受けられていないから、そこに対してセットメニューを置くとか、うん、とちゃんとおすすめをして取得していく。これも人のそのなんていうんだろう、接客のコミュニケーションが影響大きいっすよね、やっぱり絶大なんですよ、うん、売り子としてはどうですか、
うん、分かるって言っちゃったあれだけど、なんだろう、いろいろパッと頭に浮かんできて、
うん、
いやマックやってた時は必ずおすすめはしていたし、
うんうん、
トレーニングの中にも入ってるからおすすめするっていう、う
ん、しないやつね邪道なんですよね。いやもちろんめっちゃ忙しい時にこんなドリンク取んなよみたいなのもなくはないと思うんだけど、
うん
うん、
でもなんだろう、例えばメインを買わなくてもドリンクだけ買っていく人でも、
うん、
すごくそれはものすごくありがたい、
うんうん、ありますか。
ないドリンクの威力があるってことですよね。
あるよ全然、しかもよく考えて最初ね、私これめちゃくちゃ飲食店で働き始めた時めちゃくちゃ疑問があったの、ね、あの店長にドリンクをおすすめしなさいって言われた の初出勤の初めての日に、あ、まあトレーニングしながらドリンクをおすすめするんだよみたいな、あのお得なドリンクセットはいかがでしょうかって必ず言いなさいって言われたの、ね、うん、でもさ、まあ、イオンの中とかに入ってるじゃん、イオンでさ、こんな2リットルのペットボトル200円で売ってるのに、なんでお得なドリンクセットって言ってる、詐欺じゃんみたいな思ってた、うんうん、でそう思わない、だってイオンで200円で売ってるのに、こんな、まあ言うたら大体飲食店のやつ180とか200ミリリットルぐらいプラス氷みたいな感じだから、それでイオンで2リットル買えるのに10分の1のやつと同じ価格で売ってるから、何がお得やねんって思ってた。でもなんかね、初出勤の日に店長に今日一杯もドリンク取れなかったねって言われたのがめっちゃムカついたんだよ、うん、アルバイト始めて働いた時、何やねん一杯も取れなかったねって、お客さんは食べたいものを食べにお店に来てるのに取れなかったねって、別にそれは頼みたい人とマッチしたかしなかったかだけでしょっていう、うん、お前がたまたまオーダー行った人がドリンク頼んだだけで、俺が行った人が頼まなかっただけだよねって思ってたんだけど、あの店長マジで見返したいなみたいな思って、そっからめちゃくちゃ作戦を立てたんですよ私は、うん、どういうお客さんにどんなタイミングでどのドリンクを勧めたら取得できるかっていうデータをめっちゃ貯めたの、うん、例えばあの忙しそうに来ているサラリーマンに対してご飯頼んだ後に食後にホットコーヒーはいかがですかっていうよりも、お食事来る前にアイスコーヒーいかがですかって言った方が絶対取れるんですとかね、それは年齢、性別、その人の雰囲気、まあ、お友達と来てるのかとか、ご夫婦で来てるのかとか、時間にゆとりはありそうかとか、その差し込むタイミング、うん、明らかにじゃあ従業員さんがあの休憩の時にあの一緒に働いてるパートさん同士でだべりながら来てるんだなっつったら、タイミングを後ろにずらして、なんか食べ終わってるなみたいなタイミングで、食後にホットコーヒーどうですかみたいな、従業員なんておかわり無料にしますよみたいなとか、そういうことをすると取れるよねっていうのはめちゃくちゃやってましたね。でなんかあとはこれに対してはね、ちょっとコスパのいい反則のところにも入るっちゃ入るけど、うん、でも先に言っとくと、私がやったのはドリンク取得、まあドリンク今分かりやすいからね、そうしようか、ドリンク取得に対して、まあ、かなり貪欲だったんですね。だから一番マックスやばい時はあの100人に対してさっき言った、2人とか4人とかね、それぐらいしか取得しないところを100に対して50とか取るぐらいの施策をするんですよ。もうありえないあの数字なのね。だからこれに対してこんぐらいの数字を作りに行くから、あの数字で全部データを出してあの上司に掛け合うんですよ。そのドリンクのこういうふうに施策を打つので原価率も改善されますし、あの従業員の士気も上がるようなことをやっていくから、あのドリンクとかもた、あ、じゃあグラスとかもた、そんな店だったらもうほとんどいらないわけだから、なんかその10本とかしかなかったやつを20本、30本、40本、50本とあの在庫を増やしてほしいみたいなね、交渉するんだけど、私がやったその施策の一つに、なんていうのかな、ドリンクを、あ、どこで話そうかな、どっち話そうかな、なんか覚えてる、
覚えてます。でもめちゃくちゃそもそもセットドリンク頼まれるなっていうのが印象的にあって、うん、こんなに頼まれるんだみたいなところで、でもその時はその原価率が全然私は考えてなかったので、まあね、それよりもどっちかというと回転率の方を意識して動いてたので、まあね、そうですね、
2個あるよね、ドリンク施策、仕組みの方と人の方とあるんだけど、どっちから話そうかな。 まあ、それじゃあ人の方から話そうか。まあ、そもそも私はなんか数字を大きく動かすには人を変えると仕組みを変えるみたいな、さっきのずっと今日までの話で言ったら攻めの対策、守りの対策っていう軸もそうなんだけど、人を変えると仕組みを変えるっていう考え方があって、でその人を変えるの部分の施策と仕組みを変えるの部分の施策があったんですけど、人を変えるの部分の施策は私が何をやったかというと、なんかそのタイミングではドリンクの何て言うのかな、前者でやっぱりドリンク取得ってこういう恩恵が大きいので、ドリンク取得を例えばゴールデンウィーク期間とか夏のお盆の期間とか、たくさん増えるように頑張りましょうみたいな、じゃあ全国のお店でその競い合いましょうみたいな、どれくらい伸びたか、そういうのがあるんですよ。でその時に私がやった従業員の士気を上げる施策があるんだけど、それがまあ大ヒットしたんですね、どんなことやったと思います？
士気を変えるぐらいですよね、
どうやったらこの取得率を上げてみんなが、バイトにドリンクを勧めしないよって言ってもしないよ、はいはい、あいつら。
ペイちゃんの見える化するしかないですよ。
ああ、なるほど。
取得率を棒グラフみたいに作っちゃって申し訳ないけど、で、一番できた人はちょっと時給上げることも検討しようかなみたいな。
でもまさにそんなことしました、マジで。うん、1個は見える化しましたね。まあ、見えることによって嫌な人も全然いるんだけど、思い出したわ、あのね、お盆だったかな、ゴールデンウィークだったかな、わかんないけど、そういう繁忙期ってやっぱ飲食店あるじゃん。なんかそういう時ってやっぱりね、みんな休みたいから出勤率悪いんですよ、普通に。で、そこにそのドリンクの施策を当て込んだのね。まず目的としては、お盆の出勤の率を上げる、プラスドリンク取得でこういうところを狙いに行くみたいな。でそこで私が何をしたかというと、あと他の会社長じゃねえや店長とかもドリンク施策キャンペーンやってるからね、全社で頑張るって言って休憩の時にドリンク3杯飲むみたいな、そういう店長もいるんですよ。ドリンク3杯飲んだら200円かける3で600円かかるわけですよね、1日600円払い続けてドリンク飲みましたとか言ってもしょうがないでしょみたいな。でそういう店長を見たら、いいですねとか言って、はははとか言ってたんだけど、私がやってたのは、アルバイトで、ね、よし、じゃあお盆期間、何日から何日までの間に、ドリンクバトル企画をしますみたいな。これ今回は、取得数が多い人に、多い人が、まあ、勝ちですと。で、私は自腹を切って、ドリンクを飲んだりしません。その代わりに、その自腹を切ってドリンクを飲むぐらいだったら31でさっきこの500円 の, あのアイスのギフト券を3枚買ってきたんで、1位の人、2位の人、3位の人にこれを配りますみたいな。そしたら私のかかってる原価は500円 ×3 だから1500円だよねって。でそうするとそれが欲しくてアルバイトがまずお盆の期間に出勤します。でオーダーも積極的に取りに行きます。おすすめも積極的にします。そしたらドリンクの取得数が100人に対して50までとかボーンって上がるみたいな。そうするとこの恩恵が、まあ、100人頼んだら今だったら全員頼んだら 4% とか改善してるけど、これが半分の取得だったら、まあ、2% とかは改善するわけじゃん、原価とか。っていうことをめちゃくちゃやりましたね。でそんでドリンクの取得数を競わせて、でそのキャンペーンで社内でトップクラスのドリンクの販売の店舗になって、私は賞金で1万円もらうっていう。だから頭の悪い店長は自腹を切って毎日3杯とかドリンクを飲んでお金めっちゃ払ってるのに、私は500円の券を34から3個買ってきてみんなに差し上げますよって言って1万円を逆にもらってるという。そう、これはまあ後で話そうと思ってた。これがこそがコスパのいい販売促進なんですよ。かけた経費に対してどれだけのリターンがあるかっていうのは、かければかけるほど戻ってくるわけじゃないじゃん、お 例えばその10万円のキットをいや20万円にしましょうみたいな、そんで手術の価格を上げればいいんですみたいな話じゃないんですよ。確かに手術の価格を据え置きにして、あのこれをセット2個使いましょう1回の手術でみたいなこと言って、したらじゃあ手術の満足度2倍ですってなるのみたいな、とか原価率2倍かけたからって、で例えば唐揚げ定食が1000円だけど、あの唐揚げ普段5個のところ関口さん10個にしますって言って、2倍嬉しいって言われたら2倍嬉しくないですよね、そういうなんか絶妙な塩梅があるんですよ、それこそが、コスパのいい反則で、ちょっと後でこの後に話すけど、かけたものに対してどれだけ回収できるかっていうのは、かけてかけてクオリティを上げれば上げるほどいいというわけでなくて、どういう切り口で誰に向けてどんなものを打ち出すかなんですよね。これはお客さんに対してもそうだし、従業員に対してもそうなんですよ。そんなこんなやってると、あのグラスがいっぱいになりすぎて、あのグラスをなんていう洗浄ラックみたいな、それごとガシャンって割るやつが現れたりするんだけど異常事態が発生してるんで、うん、っていうことがあったりするんですよ。まあこう、まあね、無限にあるね、こんな話は。まあさっきの話で守りの対策とかいろいろコントロール、コントロールっていうのは、原価の部分のオーバーポーションとか、そのコントロールっていう話だったけど、これはせめて、お客さんに対して、まあ、軍事戦略で言ったら敵をお客さんと見た時にドリンクを頼むっていうところを決勝点みたいなね、絶対勝てるポイントに設定したとしたら、お客さんに対してこう攻めていくと、あとは従業員を敵、まあ敵じゃないんだけどね、あの軍事戦略って敵じゃなくても課題とかでもいいんだけど、まあ従業員のモチベーションとかを敵みたいなね、課題みたいに置いた時に、そこをどうやって揺るがすかっていう、ここら辺がやっぱり攻めの対策なんですよね。うん、なんか使えそうですか？
使えると思います。
ちょっ
と
だけ。
なんか自分にやってもらいたいことがあるんですけど、なんか動かないなと思ってる、でもそこに対してなんか微妙にこうその目的だったりとか、こう形的な形式で説明するんでなく。ちょっとつると言っちゃ悪いですが、一つ何かこうこういうふうにこれクリアしたらこれがあるよっていう何かをうまく見せるっていうことで、それがうまく見せて動かしてリターンがどれだけ戻ってくるかまで計算できるという、
いや何ていうの、やっぱりそういう視点を持ってないですよね。みんな、まあ、今の話だったら攻めるとか守るっていう視点もそうだし、人に対するアプローチとか仕組みでアプローチするとかって全然違う。私はなんかやっぱりどっちもよくやってたなっていう、それをなんかマネジメントタイプの店長とやっぱりリーダーシップ型の店長ってやっぱりいるし、従業員に対してあんまり関われない人とかっているじゃん、やっぱり上司というか人でも、それやっぱり絶妙なバランスで組んでやっていたし、どっちかというとどっちなのかな、マネジメント寄りな気がするけれど、仕組みとか変えたのいっぱいあるからねっていう感じでございました。まあここまでその原材料費に対するアプローチとかで守るとか攻めるとか人とか仕組みとか、まあそういう話をしたけど、まずそういう視点を持って切り口を持ってやっていくのが同じで大切ですよねっていう話でした。以上です。